アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2664回4月22日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。早めにゴールデンウィークを取るなんていう方はもう今週末からお休みに入られるんでしょうか。今週のオープニングテーマはおすすめのかゆみ止めです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。かゆみ止めの定番といえばやっぱり無比だと思うんですけれども、私も子供の頃初めて塗ったかゆみ止めが無比だったんですよね。あの頃は軟膏だったんですけど、今液体のやつが主流なんですよね。私はでも軟膏の方がなんか塗ってる感があって好きですね。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。そうなんですよ、痛み止めってあのスースーしてあの気持ちいいものありますよね。ものによってはなんかすごいスースーしすぎて逆にピリピリ痛いものってありますね。ちょうどいいものが欲しいなと思っている三浦です。
アスキー JP にあった記事です。Apple iOS 18.5 パブリックベータ提供開始という記事が出ていました。日本時間で4月の16日、iOS 18.5 のパブリックベータ版の提供が始まっています。iPhone 15 Pro でのファイルサイズは 7.52GB だそうです。ここではその記事を書かれたスミレさんと、その記事を書いていない三浦さん。
ああ、ライターの三浦です。言う予定だったのに、くそ。
選手それやられてから、もう。
うわ
何の力も貸していない三浦さんです
ね。ひどいわ。ひどすぎるわ。
ということで、iPhone 15 Pro っていうのは、だから、スミレさんが持ってる iPhone でっていうことなんですよね。
そうですね。はい。
実は私、今日、パブリックベータ 18.5 にしたとこなんですよ。
お、そうなんですか。
使ってるんですけどね。うちはその時も言ってたんですけど、三浦さんと、やたらとヘルスケアがマインドフルネスを進めてけえへんかっていう話をしてたんですけど、前そんなことなかったんですよ。この上にお知らせ通知でヘルスケア一件なんかありますって、はい、何やろうなーってこう押したら、マインドフルネスでこう今の心の状況を記録しましょうみたいな、言ってくるんですよ。
私は1日2回かな、うん、日中と寝る前にそういう通知が来ますけどね。
はいはいはい。そうそう、私もそうだけどね。うん、1日3回も多いわと思って。まだ朝の気分つけろって言われても、はっきり分かれへんよね。今日これから始まるのに、不安かな、まあそうかなぐらいのしがないから。
眠い。つけましょう。回答してあげてください。
そうそうそう。なんかね。あれいろんなのあるよね、なんかでも。
そうそうそうそう。どれ選べばいいかって悩みますよね。
悩みますよね。
逆に時間取られますね、あれね。
ね、
う
ん、ね。そう。この 18.5 は iOS の中規模アップデートバージョン。新機能の追加などは不透明だからということで。新機能をね、言うても何時間かしか触ってないから、またちょっと発見があんまりないんやけど、あの、一個入れてたウィジェットが動かへんようになってしまってるのか。
ああ、やっぱり。まあ、それはあれですね。
フォトウィジェットって言って、あの、写真のアプリの中のライブラリーから写真を設定しておくと、時間ごとにその写真を切り替えて表示するっていうのがあるんだけど、いやー、新しい機能、ちょっとまた発見があったらお教えしたいと思いますが。
規約に反しない範囲でお願いします。データ版なんで。
あれと一緒ですよ。V3-26 の秘密みたいに。何のことか分かれへんですよね。
なんとなくイメージはつきますけど、はい、ってところですね。
18.5、この調子なら夏ぐらいには普通にリリース出るんじゃないですか。
一応5月には出るんじゃないかという説が出てますね。18.5 は、はい。はい。もうすでにパブリックベータの段階なので。
この間 18.4 電池出たとこでしょ
?18.5 自体が開発者向けがもうベータ2までいってるのかな確か。このペースでいくと5月中にはいけるんちゃうかみたいな雰囲気にはなってるみたいですね。あ、そういえば 18.4.1 入れました、うん、あ、そっか。あ、山村さんはあれですけど。そう、
私はパブリックベータやから。うん、まあ、14.1 も通過しましたけどね。
入れました、入れました。
ウォレットで、私の記憶が正しければ 18.4.0 の時は、ウォレットのアプリの中に身分証明書を登録するみたいなメニューがあって、
うん、
海外の免許証とか、そういうのを登録するメニューがずらっと出てたんですけど、
はい、
それが消えましたね。
あ、そのメニュー出てたんですね。
18.4 の段階で身分証のメニューが出てきてたんで、それで、うん、あ、マイナンバーカードの登録とか、そろそろできるようになるのかな、みたいに思ってたら、メニューから消えてくださったんで、はい、あれ間違って表示してたんやな、という感じがしたんですけどね。
はい、今私、ウォレット見てますけど、そんな全然ないですね。
うんうん、マイナンバーカードのあれに関しては、日本のデジタル庁とか、あの辺のシステムの方も当然対応の準備が完了しないと実装できないんで、
うんうんうんうん、
まあその辺の兼ね合いもあるのかなと思いますね。
デジタル庁はアップルに丸投げでええと思うけどダメなんですかね。
いや、それはさすがにそうはいかないでしょうよ。
マイナンバー丸投げで、もうお願いします。いや、
国のシステムなんで、それ丸投げしたら、ね、アップルに握られちゃいますからね。
どうせアップルに握られる生活っていうのは。今でも握られてるようなもんやけどね、今。
そうね。
どっちかというとでも今、Google の方に握られてる量の方が多いかなと思いますけどね。
あ、そう
ですね。
ああ、そうかな、うん。あ、なんかね、日本政府が Google がアンドロイド携帯を売るときに、自社の検索を優先しろみたいなんであったんで、排除命令が出たんやね、この間。
はい、それ記事にしてます。
あ、それしてる？ごめんなさい。Google 独占禁止法初の排除措置命令ですね。これが日本で外国の企業にそういうの出るのってこれが初めてらしいんですけど。
大手 IT 企業に対して初めて。
あ、そう、うん、IT に限るのか。
はい、で、まあ、当然、Google に対しても初めてってことになりますね。
うん、Google がこれまでやってたのが、自社の検索、まあ、言うたら、Chrome とか、目立つようにインストールしなさいと、Android 携帯作ってるメーカーに指示してて、それやってくれたら、広告料のいくらがバックしますよ、みたいなことをしてたということで。
私の書いた方の記事で言うと、iPhone でいう App Store に当たるアプリで、Android には Google Play っていうのがあるんですけど。
ありますね。
はい。で、それを自分のメーカーで作ってる Android スマホにプリインストールをしたい。
はい。
その時に Google に対して許諾を得なくてはいけないんですね。はい。で、その許諾の条件として Google 側から Google の検索アプリとか、あるいは Google Chrome を、まずあなたの今作ってる端末にプリインストールしなさいと。
うん、
で、さらに初期のホーム画面、最初の設定の時に出てくるホーム画面、そのアプリのアイコンだとか、あるいはウィジェットなんかを配置するようにしなさいと。ざっくり言うと、そういう感じの条件を提示していたらしいんですよね。
うん、
あと、Chrome に関しては、検索機能が当然乗っかってるわけですけれども、それも、の設定も Google 検索が選ばれた状態を初期設定にしておきなさいと。いう感じで、まず条件を設けてたと。で、さらに、今、山村さんが少し言ってた、広告収入の分配契約っていうところでも、
はい、
まあ、Android スマホのユーザーが Android スマホから Google 検索を使うと、そこで発生した広告収入をスマホのメーカーとか、あるいはキャリア側へ何割か分かんないですけど、少し払うらしいんですよね、Google が。
らしいですね。
はい。それを支払うための条件として、スマートフォンに Google 以外の会社の検索機能を実装しないとか、あるいは規定のブラウザを Google Chrome にしてくださいと、はい、まあそういったことをどうも求めていたらしいと。で、それがあかんよということで、はい、今回排除措置命令っていうのを公正取引委員会が出した形になりますね。
はい、うん、排除措置命令が出たら Google はどうせなあかんなるんですか。
簡単に言うと、これは排除措置命令の内容からそのまま言っちゃうんですけど、
はい、
今回公正取引委員会が指摘した違反行為をまずやめなさいと。
はい、
で、さらに言うと、Google の業務執行決定機関、そういう表現で書かれてるんですけど、要するに取締役会的なものだとは思うんですが、この違反行為をやめることをきちんと決議しなさい。
はい、
さらに排除措置命令を受けたことに関しての Google 側の対応をまずメーカーとキャリアにこういう形にしますと通知しなさい。なおかつ同じような情報を Google の役員だとか、排除措置命令を食らってしまった業務に関連している従業員に周知徹底しなさいと。そういった改善措置の履行状況を、これは要は第三者にチェックをさせろということだと思うんですけれども、
はいはいはい、
第三者を通じて公正取引委員会に今後5年間報告しなさいというふうになってますね。
は
い、
Google が真面目に、わかりました、ちゃんといたしますっていうのか、あるいは、ほー、それで、みたいな感じで、言ったは言ったけど、Google が守るつもりもなさそうみたいなことに。
そうです。はい。これに関しては、Google の方からコメントが出てまして、
はい、
まず、遺憾の意を表明しますと。
はい、はい。
日本の政府が大好きな遺憾法ってやつですね。
はい。
はい。で、Google の言い分として非常にざっくりと言ってしまうと、日本のスマホメーカーとか通信キャリアは別に Google と契約することを強制されてないよねと。 で、はい、自分たちで数ある選択肢の中から最良の選択として Google を選んでくれているんですよと反論したんですよ。
はいはい。
ただその後の表現として Google としては今回の排除措置命令を慎重に検討した上で公正取引委員会と協力して取り組んでいきますという感じのことを言っているので、
うん、
真正面からいきなり何言ってんだふざけんな戦ってやるみたいな感じの雰囲気ではないですね。
ないんですか。
Google が反撃に出る、例えば裁判を起こすとかそういった形で反撃に出る可能性もなくはないですけれども、
うん、
そこまで闘争心を感じるような表現にはなってませんでしたね、 Google のコメントとしては。
素人考えて申し訳ないですけどね、はい、Android はそもそも Google の持ち物じゃないですか。
まあそうですね、そうそうそう、オープンソースのあれではある
ん
です
なってるけど、まあでも Google さんによしなにって言ってライセンスしてもらって携帯の会社もやってると思うんで、Google さんの言うことやったら何でも言うこと聞きますよ、みたいなとこもあるんじゃないの？そういうことはないのかなって。
まあ、実際問題として、Google Play のアプリがプリインストールされてないというだけで、結構 Android スマートフォンとしての売れ行きにはダメージが出ると見られるので、それを考えると、Google が別に強制じゃないけど、こういう条件を守ってほしいな、みたいなことを言うだけでも実質的にそれって強制だよね、みたいな形には解釈されてしまう可能性もあると思うんです。
あるんです。
まあ、あくまで私の個人的な想像ですけどね、今のは。
はいはいはい。
事実がこうだと言ってるわけじゃないです
けど。まあね。
はい。公正取引委員会はそういった Google の立ち位置も含めての今回の判断なのかな、と想像したんですけどね。
ま、普通自動車とかオートバイなのかなだったらね、はい、メーカーがエンジン作ってそれに側かぶせて乗り物にしてるじゃないですか、
はい、
ヨーロッパの方だとエンジンだけ作ってる会社とかあるんですよ。
あ、はい、
でそこからエンジン買って自社の、ま、バイクとか車作ってるメーカーもあるんですよね、
うん、
で日本はなかなかそういうのないけど、スズキとか一部のメーカーではそうやってエンジンだけ提供したりなんかしてるところもあったりしますけど、何を言いたいかというと、元を作ってるところと、外側を作ってる。まあ、外側っていうのは、まあ、システムとか何でもいいんですけど、
うん、
分業した方がいいものっていうか、面白いものがたくさん出てくるような印象があります。
それが変な話、今のスマートフォンで言ったら、アンドロイドスマートフォンになるんじゃないかなと私は思うんですけどね。まあまあ、
そうですよね。うん、
iPhone は良くも悪くも Apple が全部作っているので、Apple の考えた僕の最強の iPhone っていうのが出てくるわけですけど、アンドロイドに関しては、すごいオーソドックスなものから、なんじゃこりゃっていうわけでわかんないものまで、ね、いろんなもんがありますからね。
お話、アメリカに飛びまして、ギガ人にあった記事をご紹介しますが、トランプ大統領がアップル製品を関税から除外したのは、アップルのティム・コック CEO が商務長官をはじめとする政府高官に直接働きかけたから、という記事が出ていまして、先ほどタイトルの中で言っていた件ですね。一部電子機器に対する関税の適用除外をトランプさんが発表しましたけども、この決定の背景には iPhone や Mac などを中国で生産する Apple のティム・クック CEO による働きかけがあったと、これ報じているのがワシントンポストですね。それを受けてのリポートなんかは 9to5Mac などにも出ていました。これはでもトランプさん前の大統領やってた時もそうですけど、結構クックさんよく工場を招いて見せたりとか、なんかこういろいろ言われてましたよね。今回なんかは自分のお金でトランプさん寄付したりとかしてるから、うん、それはそうなるよねっていうのはちょっと思ってたんですけど、
上手ですよね。したたかというか、淡々とやることをやってるような感じがありますね。
まあね、アメリカで上から数える方の早い企業の超たるものはそれぐらいの動きはできないとっていうのはあるかと思うんですが、記事ではクックさんとトランプさんとこれ会食してる写真かな、あるんです
けど、ね、会食なのか何か会議にでも出ているのか。
出てるのかね、うん、あるんです。こうした政治的ロビー活動が中小企業やイノベーションに与える悪影響については専門家から懸念の声も上がっていますという、今に始まったことじゃないですけどね、昔からアメリカも、まあ日本でもそうでしょうけど、大きい企業がなんか働きかけると、なんかそこでは裏でなんかしてんじゃないだろうかみたいな話が出たりするんですけど。
その逆パターンもまたあります
ね。まあありますよ
ね。強い企業に悪いけどちょっとよろしくみたいな。
ああ、そうそうそう。ね、アップルワンからしたら関税かけられなかったからええやっていう気持ちになるって前もちょっと言ってましたけど、うん、ただ実際には記事他のも出てまして、それをまたスミレさん記事にされてまして、同じアスキー JP さんですけども、トランプ政権やっぱり iPhone にも関税、アメリカ産を強調という記事で、もう何が何だか分かんなくなってますね。
はい、どれが外れてどれが外れてないのとか言ってわからんわっていう感じなんですけど。
ねえ、車にもなんかその言い出して、車産業にもね。はい。4月14日、トランプさんがやってる SNS があるんですよね。トラスっていう。 そこでスマートフォンや PC などを完全の対象から外すことを否定した。これだから自分はそんな言ってないって言ってるんですよね、確か。
厳密に言うと、ええ、これ結局トランプさんの発言はともかくとして、結論から言ってしまうと、はい、スマートフォンとか PC とかああいった電子機器関連の関税については、先日から話題になっている相互関税の部分からは一回外れたんですけれども、
はい、
別の関税の方に移行する措置を取ると、はい、そういうことを言いたいらしいんですよね、トランプさん
は。はいはいはい。
なので、関税の適用がなくなったとかそういう話じゃねえぞと、そういうことを言いたいらしいと。
なるほど。先週もそうですけど、こんな記事を配信で出してる頃にはまた違う話を受けてたりなんかするっていう、うん、そうですね、ことにもうね、なりかねないよね。日本もそうですね。アメリカで暮らしてる人も大変でしょうね、今。
ああ、もう何が何だか分かんねえよって感じですよね。
なんか本当、金本位制入をするとかいう記事書いてるとこもあるしね。金本位制って昔80年代ぐらいにもそういう話出てたんですよね。当時。
そうなんですか。
誰だったかな、なんかそういう金をどんだけ保有してるかっていうので国の強さが決まるのかな、あれ。
あ、そうですね。要は結局、打艦紙幣、要は金に交換できる、お金を発行できる量っていうのは、当然その国が持ってる金の量にの分しか出せないので、それで国とか、あるいはお金自体の価値が決まってしまうと、まあそういうところですよね。うん、昔は金本位制だったんで、世界中の国が。はい、
うんうん、
で、それが結局いろいろあって崩壊してしまったので、これからまた戻すっていうのはちょっと考えづらいかなと。
まあいろんなことあって、皆さん勉強になりますね。
うん、
アップルインテリジェンスについてもギガ人さんは記事を出してました。アップルインテリジェンスでユーザーデータを用いてプライバシーを保護しつつ AI を改善する方法をアップルが説明という記事がありまして、3月31日にリリースされた iOS 18.4 とか iPadOS 18.4、MacOS のセコイア 15.4、これで日本語でアップルインテリジェンスが使えるようになったという話、前ニュースで取り上げましたが、そんなアップルインテリジェンスの性能を改善するためのプライバシーを保護しつつ、ユーザーデータを AI の改善に利用する方法についての説明が Apple のサイトに上がっています。ユーザーのプライバシーを保護するという方針は AI プラットフォームの Apple Intelligence も維持していますっていうんですけどもね。Apple はプライバシーを保護しつつ、ユーザーデータを利用するため、ディフェレンシャルプライバシー、差分プライバシーという手法を用いています。差分プライバシーは個々のユーザーのデータと紐づいたデータを収集せずに、人気のプロンプトやパターンを特定する手法ですと。これって Apple だけがやってることなんですかね。なんか例が書かれてて、差分プライバシーでは複数のユーザーがカウボーイハットを被った恐竜などを含む絵文字をリクエストした場合、匿名のままプロンプトや単語のシグナルを検出する。特定の単語が検出されるには大勢のユーザーがその単語を使っていなくてはならず、Apple が受信する信号には IP アドレスや Apple アカウントにリンクできる ID などが含まれていないため、ユーザーのプライバシーを守りつつユーザーデータを利用ができるという説明が書いてました。つまり何のリクエストが一番多いかというところからデータを絞っていくやり方。確かに品質するデータに寄っていく方が効率はいいかなと思いますけど。いわゆるバイアス的なことが起きるんじゃないのかっていう気がしますけど。例えば株価が下がれると株価に関するリクエストが増えるでしょうし、ロケットの事故が起きたらロケットは危ないみたいな形の考え方のリクエストがたくさん発生するでしょうから。
本当はこのアップルの端末の中で学習も細々とバックグラウンドでやれればいいんですけど、はい、そうすると電池の持ち一気に悪くなりますし、当然なんじゃかんじゃ言ってもiPhone 上の M チップはそんなに学習まで特化してガリガリやるようには作られていないので、
はい、
スピードも遅いですしね、学習という意味ではですね、
はいはい、
ね、本当は端末上でやりたいけど、なんとかしようとしてちょっとでも良くしようとしてこういうアイディアでやろうとしてるんでしょうね。
はい、この辺もうちょっとなんか分かりやすい、まあ、これ書面で出てるんでしょうけど、うん、なんか僕にも分かる動画で解説みたいな、してくれると嬉しい
な。なかなか、はい、うん、難しそうですね。
ですよね。WWDC でそんな説明してくれることを祈ってます。
難しく説明されると思います。
いや、昔から、もうパソコンやり始めた時からずっと思ってることなんですけど、
うん、
いつかジジイになりすぎてパソコンがわからん日が来るんやろうなって思ってる。新しい技術聞いても、はぁみたいな、もう無理、わかれへんみたいな日が来たらどうしようっていうのは思ってるんですけど。
知らなくてもスムーズに使える時代になっていただければなと。
まあ、ね、まあそうですけど、マインドフルネスって何とか言わないような気が。
ユーザーにね、目の触れるキーワードで分かんない言葉を使われると困っちゃいますね。
そこがね。うん、
いや、そうすると、グロック君、バージョン2500ぐらいのやつが、あれなんですよ、きっと。ね、それはな、 こういうことでな、こういうことやねん、なんでお前わからんねんみたいな、そんな感じで
怒られるよ。
最後に、ラショー板チョコシステムさんが、サイン入りボコスカチェス買えます。他にも板チョコラショーのすべての著作物や新作カード&ボードゲームなど買えるようにしていきます。支払い方法も多く使えて安心できるベース通販システムでご購入ください。と、あのラショーさんのゲームとか漫画が売られてる X のポストを見つけました。この番組聞いてくださってる Apple ファン、ひいては Mac ファンの方で、板チョコシステムのラショーさんと言ってわかる人、多分お二人は知らないですね。
はい。
ちょっと分かりません。
分かんないね。分かんないね。はいはい、マックファンという雑誌に、
はいはい、
昔連載してたの、ラショーさんが。
ああ、そうですか。
でね、ラショーさんという人が、割とアート寄りの方なんだけど、漫画も描くのね、うん。自分が主人公のね、板チョコシステムっていう、そのソフトウェアハウス作って、
うんはい、
まあ漫画を読む限りはですよ、漫画の中で書かれてる限りでは、ほとんど経験もなく、ゲームというものを作ってみたら、世の中に出したと。
うん、
で、意外に売れた、あるいは売れなかったみたいな話をね。で、ボコスカウォーズっていうのが結構人気で、これ確かファミコンにもなったと思うんですよ。
ああ、ボコスカウォーズはやったことがある。
あ、ほんまに、
うん、
確かね、この人の作品やったと思うんですよ。あ、そうそう、ラショーさんがね。
とあるこの絵も思い出した愛。
うん、はい。そうそう。だからその漫画的な絵でもってね。で、私らね、このマックファンで、ラショーさんの漫画連載の頃大好きでね、
うん、
その、意味不明なことをよく書いてたんですよ。で、イベントで、ね、板チョコシステムっていう看板上げてね、ソフトウェアハウスの名前ですよ、これね。
うんうん、
グッズ売ってたの。マックワードとか行ったら、
うんうん。
キーボード買ったのね。フルサイズキーボード。うん、マック用の。アルファベット売ってないね。全部、ラショーさんの絵が描いてある。何売ってるか分かれへんねんだろうな。っていうのとかね、あ、それ使わんと大事に置いてあるんけどね、はい。で、今ね、確かね、神戸の方で活躍されてるはずなんですよ。
うんうん、
お店かなんかね、一回出して、バーを経営してたんかな、どっちやったっけな。ちょっとね、アバウトなことになって申し訳ないけど。ですからね、割とアート作品も多くて。私はワンボタンの声は、どっちかっていうと、この板チョコシステムズを、イメージしてやってるところがあります。こんな風になりたいなっていうのをちょっと思ってやってるところもあります。はい。たぶん、だけど私意味不明なこと言うでしょ、だから。
はい。そうですね。
はい。まあでも、あの、ラショーさんですから、リスナーさんで知ってるっていう方は、板チョコシステムさんのサイト、ベースっていう通販をね、始めることができるサービスがあります。その中に、RASHO、ラショーさんの名前でね、ラショーベースショップっていう、ラショー .base.shop、の URL でたどり着けます。コメントはいつも X にポストしていただいたり、あるいは番組ブログの方に寄せていただくものを紹介してますが、最近は YouTube に番組30分丸々音声ファイルとして流したりしてますので、そちらの方にもコメントを寄せていただいた方がいらっしゃいます。大阪はじめさんから、毎回楽しみに寝る前のベッドで iPad で聞いています。なぜか落ち着きながら情報を楽しみにしています。ようやく YouTube で発見、チャンネル登録させていただきます。といただいてまして、前にも番組コメントを寄せていただきましたよね。
うん、
覚えていらっしゃいます？
そうですね。はい。
ね。私の方からは、以前はポッドキャストの方にコメントを寄せていただきありがとうございました。YouTube でも聞いてくださる方がいればと思いますが、寝る前には少々無駄な情報が多くてすいませんと返しておいてました。寝る前に聞くかな？
ああ、でも、私も寝る前ではないですけど、夜のお風呂入ってる時とかに聞く時もありますよ。
もう寝る前っていうか、寝て起きて寝て起きて編集してるから、そのタイミングではなかなか聞けない、ね。これから出ていくファイルを聞いてることはあっても。
まあ、それは作る側の。
そうそうそう、あれなんですよ。前に2000回のね、配信、コロナの頃にやったことありますけど、はい、その録画を見た上での大阪はじめさんの感想が、皆さんのお顔を初めて拝見しました。イメージと全く違いました。よーん。山村さんはスリムで爽やかでした。もっと変人のイメージがありました。若い頃の桂三枝さんに似てありますわって。絶対似てないと思うけど、松尾さんも声太なので、もっと体格のいい太っちょと、過去失礼と思っていましたよ。春さんは人柄が良いのがお顔にも出てありますわ。三木のり平さんと、小津安映画の龍一修さんの友人の仲間の中村信郎さんをミックスした感じ。三浦さんは肥満体と思っていましたが、画面では中肉中背で残念。大杉蓮さんの眉毛を剃った感じ。大杉蓮さんかな、うん。で、すみれさん、インテリでちょっと付き合いづらい感じがしてましたが、ええ男前でしたと。
ありがとうございます。
はい。リッチマンさんは Facebook 友人になってもらってますので、お顔は十分。アーティストですな。大塚翔会も毎回勉強になりました。大江先生方々にも今後ともお手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。と、はい、前にね、いただいてました。ということで、あとは、高五郎会録音会場へのルートという動画に対しては、大阪人でも分かりにくいわと突っ込んでいただきました。いや、いいんですよ。あれは分かりにくいけど、あれ、公開録音の会場に行くだけのためのルート案内やから。
はい。そうじゃなくて、公開録音の会場自体が分かりづらいという。
ああ、そうかな。
そういう意味でしょうね。
うん。はい。そう、なかなか顔出ししてないから、昔はね、想像した似顔絵とか送ってくださる方がいたんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん、全然違うねんけど、それが。私がずっと、ヤクルトの古田っていう人を、
ああ、いましたね、古田。
うん、に似てると想像してる人が多かったの。
へ
え。声から。
なんで
全然違うけど、ね。なんで古田さんなんのと思うんだけど。三浦さんは大杉蓮さん。
へえ。そうですか。だか
残念ながら大杉蓮さん、突然死されてね、お亡くなりになりましたけど、
うんうん
うん。はい。なかなかこう、ポッドキャスト、ラジオキャスターあるあるなんですよね。
うん、
頭の中でこう、こういう感じでもイメージ作ってしまってて、ね、うん、実際見ると、え、違うみたいな。
はいはいはいはいはい。
まあ、でも私はもう各それぞれのリスナーさんが頭の中で思い描いてるのはもうキープしといてもらった方がいいと思いますね。それはそれで。
うん。うん、
で、実際会った時は、あ、そうかって思うけど、また家帰ったら、やっぱりこの方がしっくりくるなっていう、
うん。そうそうそう。
自分のね。
何ですかそれ、好きな漫画がアニメ化されたら、思ってたセリフと違ったみたいな。
これはこれ、はいはいはい、あれはこれってね。
あ、そうそうそうそう。そういう感じかなと。そんなん言うと私も最初のドクタースランプのあられちゃんの声聞いたとき違うけどなと思いましたよ。
じゃあ
って。漫画読んでるときあんな風に思ってなかったから。
ああ、そうですか。
やっぱり、まあ、やっぱ声優さんでキャラがね、左右されちゃうよね。
まあ、往々にしてそういうもんですよね。
ね、まあ、そんなんで YouTube の方にもね、コメントをしていただく方がいらっしゃいます。またこれからもね、よろしくお願いします。
はい。ちなみに、この収録している時のタイミングで、はい、チャンネル登録者数が何人でしたっけ？
まあ、949人。
ああ。
前回から20人。
50人。
はい。でもあと51人やで。
あと51人で1000人。
1000人です。はい。
1000人行きたいですね、まずは。
はい、1000人行ってもまだ、あれやね、動画再生時間が3000時間超えないといけないから、全体の。それ超えないと、収益化に、の入り口にも立つことができへんね。
なかなかだね。
まあ、ただ、それは、それとして、チャンネル登録者数1000人超えれば、より多くの方に見ていただけるということになりますね。
まあまあ、そう、なりますね。はい、そう、うん。あ、さっき3000時間って言いましたけど、これね、過去365日間においてやから、1年経ったら、また前古いのどんどん消えていくので、はい、
はい。バズっていくしかないですね。
バズるかな。はい。軽く、薄くバズるって言いたいね。急に上がると急に下がる恐れがあるから。
はいはいはい、はい。
ゆったり行きたいですね。
は
い、
ね、うんうん。はい。Apple News Radio ワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは iPhone に絶対追加してほしいもの。アラームが鳴ったらすぐに止めたいので工夫してほしいとか、タップ位置を間違ったら自動修正してほしいとかのお話をお待ちしております。ここでマークユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年4月のマグネットは4月23日水曜日夜8時より、Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は4月24日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。